はあのウイグルっていうところありましてですね、まあ中国の中国と我々が今言っているところの、まあ、西の外れのですね、西北ですね、ここではあの新疆と書いてありますが、新疆ウイグルっていうんですが、新疆というのは新しい場所っていうの意味ですから、まあ、従来の名前で言えばウイグル、今ですねその歴史学会を中心として、もしくは政治的にもですね、まあ、中国に遠慮に遠慮を重ねているわけですね。なぜ遠慮しているのかっていうのはちょっと後で整理したいと思うんですけども、私はあまり自分の意見というよりか事実をこう整理して述べるというのがまあモットーにしておりますので、まあ、あまり推察はしたくないんですが、まあ、いずれにしても日本の小学生とか中学生に教えている地図にはですね、左下にあるこの中国というのがありまして、だから中国というのはすごい大きな国だと、まあ、印象をみんなに与えるようになってるんですが、実はそうじゃなくて、チベットっていうのが、西側のチベットが占領地ですね、これ。ですから新疆ウイグルが占領地、それからモンゴルの南半分を取っておりまして、これも占領地ですね。それから満州も実は占領地なんですね。日本人の多くは満州は中国の一部だと思ってる人いるんですけども、実は全然違う国ですね。歴史的には女真族というのが住んでおりまして、どうして全然別の国かというと、中国に行かれた方は、北京なんか行かれた方は分かるんですけども、北京のすぐ北にですね、万里の長城があるわけです。万里の長城っていうのは、最初はその、秦の始皇帝によって作られて、その後明の時代ですか、徳川時代ですね、日本で言えば、まあまあその時に補強されておりまして、信濃の人たち、つまり中国の人たち自身がですね、満州は自分の土地ではないということを言っております。それが万里の長城ですね。万里の長城の北が満州です。それからモンゴルですね。ですから自分たちでここまでが自分たちの土地だと言ったところ以上のところはやっぱり占領地なんですよ。もちろん実質的にも占領地なんですね。ですから今の中国が大きいっていうのはですね、ちょっと錯覚もあります。まあ日本よりか大きいことは大きいんですけども、日本のまあそんなに大きくはないんですね。中共と書いてあります。そこが現実的なあの中国という中国という名前は、まあ、珍しい名前なんですが、まあ、そこだということですね。それで、ちょうど1945年に戦争が終わりまして、まあ、中国は別に日本に勝ったわけじゃないんですけれども、日本軍が引き上げたので、そこで中国共産党と、それからその当時の国民党ですね、蒋介石の国民党が、中国の政権を争ったわけです。それで大体1949年、まあ、48年から49年にはですね、蹴りがついて、そして同時にこの中国共産党はですね、チベットに行って占領しちゃったんですね、軍事的に。でこれは本当にあの日本人にとっては、まあその左翼の人たちが黙ってるんですけども、チベットはその憲法9条みたいなのを持ってて、平和憲法を持ってたわけですね。まあ、あのご存知の通りラマ南西っていうのが治めておりまして、仏教で治める、だから仏教で国を治めるから特に兵隊はいらないということで、あんまり強い兵隊を持ってなかったもんですから、たちまち占領されました。満州ももちろんそうですね。それからモンゴルはどさくさ紛れに南モンゴルを取ってしまった。それから新疆はですね、新疆ウイグルはですね、非常に難しかったわけですね。トルコ民族なんです。ここはトルコ民族っていうと、今のトルコっていうのはですね、トルコのイスタンブールのある、ヨーロッパの方に近いところがトルコなんですけど、実はトルコっていう民族は非常にあの広く分布しておりまして、このちょうど新疆ウイグル地区からずっと北のシベリアまでですね、トルコ民族で、それからこの新疆ウイグルからずっと西の方に、現在のトルコまでですね、イランの北側なんですね、ずっとトルコ民族なんです。ですからトルコ民族ってのはものすごく多くて、今のトルコからずっと東にこの新疆を通り、さらに上の方に北の方に行くっていう長大な地域がですね、トルコ民族なんですね。トルコ民族ってのは非常に能力が高くて、人柄も良くてですね、勇敢だし、 まあ、そういう点で昔からですね、広く中央アジアに広がった民族としてですね、まあ、活動したわけです。一番大きくなったのはオスマントルコ、トルコ帝国の時代なんですけどね、まあ、その時代はもうアフリカの北側を全部取って、さらにウィーンまで行くというものすごく膨大な巨大な国家を一回トルコ民族作ってるんですけど、まあ、そのくらいの力のある優れた民族なんですね。ところがちょうど日本の戦争が終わった頃にですね、あんまり強くなかったんですよ。それでトルコ民族の国はもうみんな大変だったんですね。ちょうどこの中国とロシ、北がソ連でしたからね、共産ソ連両方とも共産主義ですから、俺のところだって取り合うようなところなんで、トリカス、なんかそのトルクメンスタンとかですね、まあ、いろいろこの中央アジアの諸国はソ連邦の方に吸収された。でウイグルはですね、どちらかというともうソ連に吸収されるの嫌だから、中国のと、まあ、いわば関係国みたいにして中国の保護のもとに独立しようと思ったんですね。それでウイグルの首脳陣がですね、中国共産党、中国の方に行って相談をしたわけです。でその帰りに飛行機に乗ってて、ソ連の方に行ったらですね、そこで着陸した後すぐ逮捕されて銃殺されたか、飛行機が落ちたかはっきりしませんが、まあ、ウイグルの人たちはソ連に逮捕されて射殺されたと言われております、言っておりますが、まあ、それでぐっとしょうがなくてもソ連とは一緒になれないというんで、中国の保護区のような形で中国側に吸収された。だからこの占領地もですね、チベットは完全な占領地だし、満州も占領地なんですけども、ウイグルはまあ協定上一緒の国になった、まあ、つまり合衆国みたいなもんですよね。しかしだんだん中国共産党の力が強くなってくると牙を剥いていきましてね、今はもうひどいことになってるわけですね。もちろんトルコ民族ですから基本的にはイスラム教徒なんですけども、もうイスラム教徒の信仰はやめろと、もう寺院は全部壊しちゃうよと、それから強制収容所を作ってですね、そこに押し込めて教育をすると。で中国共産党の言わないこと、言うことをしなかったら射殺するよと、まあ、そのくらいで済んだかと思ったら、最近ではウイグルの人を殺して内臓を取って中国共産党の幹部に移植してるという話もあるぐらいでですね、まあ、ひどい状態になって、まあ、これをアメリカがこんなの見過ごしてるわけいかんと、まあ、言うと、まあ、フランスも新疆にちゃんと調査団を送りたいって言うけども、そんなの拒否すると、まあ、いうことで、まあ、現在新疆ウイグルの人たちがどういう生活してるかもう分からない、悲惨な生活してることは間違いない。だってですね、家族が突然連れて行かれたり、それから日本に結構留学生がいるんですけど、留学生が向こうに電話すると突然お父さんがいなくなったとか1年経ったら死んで帰ってきたとか、痩せ細って帰ってきたとか、まあ、そんなような状態なんですね。で国際的に、まあ、アメリカを中心として国際的にウイグルを助けようという運動があるわけです。まあ、日本も多少牽制してますけれども、まあ、尖閣諸島と同じなんですが、中国と商売をしたいという経済界の人たちが中心に、まあ、新疆ウイグルなんかいいじゃないかと言って強腰で中国共産党に当たるっていうことをしてないんですね。それはまあアメリカの方がずっと、まあ、偉いっていうか、アメリカももちろん計算がありますからね、何とも国際政治ですから何とも言えないんですが、まあ、日本は立場をはっきりしておきたいと思うんですね。満州はかつて日本も権益を持ってたし、ここはまあ真の国の元なんで、溥儀という皇帝を日本が立ててやってたわけですね。それからモンゴルはもちろんモンゴルのものです。それからチベットはチベットのもので、今でも一生懸命独立しようと思ってますけど、とにかく軍事力が違うんで、それから新疆ですね、この4つはですね、絶対に中国共産党が放棄しろということを強く国際的にも言わなきゃいけないし、台湾っていうのは今は中国共産党は台湾も俺のもんだ、尖閣諸島も俺のもんだ、南シナ海も俺のもんだって再現ないんですよ。台湾っていうのはもともと中国の領土だったことは一度もないんですね。まあ、日本の領土だったことは長くあるんですけども、中国の領土だったことはない。しかし俺のもんだっていうのがこの中国共産党というものなんですね。 とにかく悲惨だし、もう暴力的なことはいくらでもやられてるわけですから、まずとりあえずはウイグルをですね、まあ、独立すると、新疆ウイグルを独立させるという国際的世論を作るというのがまず第一でしょうね。それからチベットを独立させる、それから満州を独立する、それから台湾に手を出さないように言うということで、中国共産党の共謀性みたいなものがありますからね。それはやっぱりまあ中国共産党とじっくり話してみたいですね。だって共産党っていうのは住民のためにね、共産同志と呼ぶわけですから、その同志を殺したりね、やっぱり収容所に入れたりするのは都合が悪いわけですし、それから共産党っていうのは 政権ですからね、宗教とはまあ一応関係がないんで、まあ、宗教はイスラム教ならイスラム教とやってくださいと。もともと新疆ウイグルっていうのは先ほど言いましたように設立過程もですね、まあ、ソ連邦の方に行きたくなかったんで中国と一緒にやっていこうということになったわけで、まあ今みたいに中国がこう豹変してですね、新疆ウイグルの人たちをまさにこの奴隷のようにっていうかですね、まあそういうふうにこう自分たちの方針に従わなきゃお前らもうなんとかしちゃうぞというようなことになるとは思ってなかったんでしょうね。まあそういう点で世界の中でも非常にこうかわいそうなところなんですね。ですそれかに内政干渉とも言えないんですね。内政干渉ってはここで地図でいう中国共産党支配下、この支那という地域ですね、支那という地域がに何か我々が言えばこれは内政干渉になるんですが、チベットとか新疆とか内モンゴルとか満州っていうところはですね、これは占領地ですから、まあ、占領地はやっぱり中国共産党の力とそれから周辺の国の権利が等しいところですから、まあそこのところはきちっとやりたいと、まあそういうふうに思うところであります。